がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は京都府でがん治療中の50代の女性からいただきました。緩和ケア、どんな人が相談に行きますか？ということで、坂本さん、緩和ケアについてはこの番組でもね、何度かね、取り上げてきましたけれども、緩和ケアとはどういうものなのか、またどんな人が、じゃあ相談に実際に行けるのかについて、坂本さんにお話を伺ってまいります。まず、緩和ケア、どういうものなのかを改めて教えていただけるでしょうか。
はい。改めて、そうですね。うん、まあ、大きく定義として言うと、癌に伴う、いろんな、体だとか、心、まあ、気持ちですよね、の辛さに対して、まあ、私たちよく全人的って言うんですけども、はい、様々な角度から、その辛さが和らぐように、お手伝いをさせていただくっていうのが緩和ケアですね。だから、具体的に言うと、やっぱりその、癌があることで、出てくる痛みだとか、息苦しさとか、例えば手足のしびれだったりとかいろんなものがあると思うんですけど、うん、そういうことにもアプローチをしますし、あるいはがんの診断を受けてとか、あるいは診断を受けて治療を受けてる中で出てくる様々な気持ちの辛さっていうところにも対応しますし、あとはその私たちソーシャルワーカーのような社会的なところ、がんの治療を受けることで、例えばそれまでの役割が遂行できないだとか、うん、でも、いや、頑張りたいのにっていうような、病気があることで、それまで通りの生活が送れないことに対する辛さみたいなことに対しての社会的な痛みっていうところに関しても、もちろんその緩和ケアの対象に入ってます。あと霊的な辛さっていうところも、実は全人的な苦痛っていうところには入ってるんですけども、やっぱり今言ったこととちょっと連動してるんですけど、やっぱり自分が本当にこの先、まあそのいろんな体が辛い、気持ちも辛い、そして社会的な役割っていうところも、様々な変化をしていく中で、じゃあ自分がこの先生きていく意義って何だろうとか、そういった生きる意味みたいなところに対する苦痛みたいなことも、やっぱり人間だったらどうしても出てきたりするので、はい、その部分にも目を向けている、そういったケアになりますね。
どうしても緩和ケアっていうと、すべての治療を終えた方が、本当に最後に受けるものっていうね、イメージをお持ちの方も多いとは思うんですけれども、必ずしもそうじゃなくて、気持ちの痛みだったり、今おっしゃった社会的な痛みだったりって、そういうところも、もう本当に、どちらかというと結構早い段階から、診断を受けた直後でも緩和ケアっていうのを受けられるっていうことなんですか？
そうですね。やっぱり小賀さんが今おっしゃってたようなイメージって、もちろんその間違いではないんですけども、その日本の中でというか、あるいは国際的にもそうなのかな、緩和ケアとか、いわゆるホスピスっていうことの語源が、もともとはその難病だったりとか、あるいは癌だったりっていうことで、やっぱり最後を迎える方々の居場所というかね、そういう場所として、場所が起源となっているようなところもあるので、どうしてもそのイメージが強いとは思います。で、ただやっぱり状況が今、時代とともに変わってきている中で、今我々が緩和ケアということで、医療者が使うときには、今小賀さんおっしゃったような、診断時から、様々な癌だとか、ご病気が理由で出てくる辛さに対応するものっていうふうに、WHO 自体もですね、定義を変えてきているっていうのが現状ですね。
そうなんですね。ただやはりね、初めて癌と特に診断された方にとっては、緩和ケアってそもそも自分も関係できるものなんだ。自分も緩和ケアの相談していいものなんだとかが、初めはなかなか分かりにくいかもしれないと思うんですが、坂本さんがいらっしゃるがん相談支援センターでは、どんな風な形で緩和ケアのことを相談されたり、どういう段階の方で相談されたりっていうのが多いんですか？
皆さん言葉で自分はこういうことの緩和ケアを受けたいですっていう風におっしゃ、言語化される方ってほとんどいらっしゃらなくって、例えば当院だと、がんセンター東病院に初めてかかった日に、必ずその体のこと、気持ちのこと、あと生活のことだとか、あとご自身が知りたい情報のことだとかで、ニーズを確認するんですよ。そういう療養生活に関する質問票っていうものがあって、 て、それ質問答えていただきながら、その内容を見ながら看護師から、よかったら相談支援センター、寄ってみませんかっていう声かけもあるんですね。そういう中でお立ち寄りいただく方って先ほど申し上げたようなまさにこう生活のこといろんなことだとか、あと自分の気持ちの置き所というか、どんな風な気持ちでもう心持ちでこれから生活していったらいいのか、仕事していったらいいのか、先生と向き合っていったらいいのかっていうのをご相談、たくさんあるんですね。なのでこう皆さんがこれが緩和ケアだという意識はしないままに、実はその緩和ケアとなるような医療だとか支援を受けてるってことはあるかもしれないですね。
そうですね、確かに緩和ケアってなんだろうっていう段階の方からすると、ちょっとこう痛みが辛いので何とかしてほしいっていうの、でも、もうこれも本当に緩和ケアっていうことなんですね。
そうですね。だから先ほど申し上げたように質問票で痛みが強くてみたいなことが初心の段階であったりもするんですけども、その時にはやっぱりもうその直後の診察の場でちゃんと医療の介入っていう形で、じゃあまずはそこに対する痛み止め出しながら、がんの状況もちゃんと調べていきましょうとかっていうやり取りがあったりするので、必ずしも緩和ケア医と名乗る方が提供していることが緩和ケアという、そこに完結するものではないというのが、ちょっとご理解いただくといいかもしれないですね。
今坂本さんがおっしゃって、ああ、そうかって私も思ったんですが、緩和ケア医っていう存在もいらっしゃるのは事実なんですね。
そうですね、やっぱりこう緩和ケア病棟だとか、緩和ケアチームだとか、そういうことのところで活動している緩和ケア医、緩和ケア専門医というのは、もちろん、その専門性に特化したところで、例えばその消化器内科医とか、大腸外科医みたいなのと一緒で、緩和ケア医という、そこに特化した先生はいらっしゃいますね。
その病院、もちろんね、大小規模いろいろあると思うんですけれども、癌を見ているような、ある程度、こう、拠点病院のような大きなところになってくると、そういう緩和ケアに特化した、例えばそのチームだったり、病棟だったり、センターだったり、みたいのは基本的にあるものなんですか？
そうですね。はい。それは、癌診療連携拠点病院の要件の一つになっているので、やはり担われる方が必ずいらっしゃいます。
逆に言うと、じゃあその拠点病院ほど大きくはないけれども、地域のかかりつけの先生に、その経過観察とかで見てもらっていて、ただちょっと辛いな、その病院に、個人病院とかに相談してもなかなかこううまくつながらない、治療とか痛みの緩和につながらない、辛さの緩和につながらないっていう場合は、これどうしたらいいんですか？
そうですね。これ例えばの話ですけども、いわゆる診療所の先生にこう経過を見てもらっていた、でその先生もある程度は実はこうがんの体の辛さに対する様々なこう医療のスキルっていうのを持ってるんだけども、なかなかそこでそれを駆使しても症状が治まらないっていう時に、例えば我々の地域なんかではその先生から当院の緩和ケア科の医師にちょっとより専門性に特化した観点からちょっと見立てをしてもらえないかっていう感じでご依頼が来て、緩和ケア外来で緩和ケア科の医師が診療させていただく。でやっぱりこれで外来でいろいろ調整していくのはやっぱちょっと大変そうな症状だから、一時的に当院の例えば緩和ケア病棟に入院をして、この痛みを取るのには、例えば内服薬云々っていうよりは、ちょっと放射線を、痛みを和らげるための放射線をね、当てましょうみたいな感じで、やっぱりこう、入院病となる、あとは設備的なものが、ある程度整っている施設だからこそできる症状緩和の対応をして、またその地域の先生に、その後症状収まったら、お戻しとか患者さんをね、またこう、バトンタッチするっていうことはよくあることですね。
そうなんですね。ちょっとこう、意地悪な質問かもしれないんですけど、その、例えば個人病院だったり、かかりつけの先生にも、それなりにプライドが終わりの方ってきっといらっしゃると思うので、そういう先生に相談してうまくつながる、本当にうまくつながるのかなっていうのも、ちょっとこう私頭をよぎってしまうんですけど。
まあそこはですね、おっしゃりたいことよくわかります。もうなんか私が所属している病院がある千葉県柏市なんかは、そういうこう気持ちのハードル、医療者同士とか、まあ関係者同士の気持ちのハードルが原因となって、で患者さんに不利益がないようにっていうことを目的として、顔の見える関係会議っていうのも10年以上前からずっとやってます。
素晴らしいですね。
はい。 もうひたすら、もう100人、毎回100人ぐらい集まるんですけど、もういろんなお医者さんもそうだし、あ、うちの緩和ケア医も出れば、地域の先生方も出る、私みたいなのも出る、看護師も薬剤師も、いろんな人が出るんですけど、中には救急隊の人も出るんですけど、そういう人たちって集まって、で、こういう時どうしようねって、こう、症例検討っていうのをやるんですけど、やっぱそこで顔が見える関係ができているからこそ、依頼をする時のハードルが下がる。
そうですよね。うん、
で、お互いのそして強みだとかっていうことも、うん、議論を重ねる中で、理解し合うっていう体制づくりっていうのが、柏市では随分前から進んでるんですけども、うん、今はこう各地でそれを進めていきましょうっていうことが、またそれが、こう、がん対策推進基本計画の中でも、こう、推奨されていたりするので、はい、
そうなんですね。うん、
まずちょっとこう、あ、前結構ダメだったから、今もこれからもずっとダメだろうなと思わずに、うん、まあ今この地域だとどうなってるのかなっていう感じで、ちょっとこう確認していかれるといいかなと思います。
ね、体制作りが、その、かかりつけの先生が参加してるって分かってればね、ね、うん、患者さんやご家族も相談しやすいかもしれないんですけど、なかなかこう、かかりつけの先生に、いや、ちょっと痛みが取れないからとか、ちょっと辛いから、うん、他の病院でその、うん、この辛さを取ってもらうようにそれはお願いできないかって言い出しにくいなっていうのは正直あるんですけど、こういう時どうしたらいいですか？
そうですね、私の立場で言えることは、お近くの、そういう、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに、一回は相談してほしいなと思います。まあ、うん。やっぱり、繰り返しにはなりますけども、その拠点病院にいるそういった専門家に、どうやったらつながれるそうなのか。うん、まあ、もちろん医療者から提案があった方が一番、やっぱり患者さんもストレスなくつながりやすいんですけど、
ね、
やっぱり現状としては、自分自身がそれを手繰り寄せなきゃいけない。まあ、そういう時もありますよね。うん、その時に、味方につけてほしいのは、やっぱり、まあ、味方にというか、自分が、その地域で、どう、専門家につながれるのかっていうのを、うん、その地域の情報を知ってる、まあ、情報の集約地点として相談支援センターを、うん、見ていただくといいかなというところですかね。
もう本当に我慢しすぎなくていいというか、うん、辛いと、まあ、精神的にも身体、うん、体のこともそうですし、うん、その社会的なっていうところでも、うん、もう本当にちょっと辛いなと思ったら、うん、本当に気軽に相談していいんですね。
う
ん、
そうですね、うん。よくそういったご相談来て、お話ししてるうちに、あ、今おかかりのところってそこなんですねって、何々先生のとこなんですねって、うん、うちの病院はね、よく連携取ってますよって、例えば、事実として言うじゃないですか。そしたらそれを聞いただけでやっぱ相談してきた方ってほっとされたりするんですよね。
そうですね。
あ、そうなのっていう。うんうんうん、じゃあやっぱり相談してみようかな、うんうん。先生に勇気を出して言ってみようかなって一歩になったりもするので。うんまあ、まず一歩踏み出していただければ。
そうですね。いや、そう、勇気がいるってね、思っちゃうところが、うん、なかなかこう辛いところなんですけど、それをね、少しこう超えられる、うん、足取り軽く超えられるようなね、うん、存在として、うんこのがん相談支援センターがね、うん、あるっていうことを本当に皆さんに知っていただきたいですね。うん、そして緩和ケアではまあ本当に具体的な話なんですけど、うん、坂本さん、うんうん、例えばこう体の痛みに対してどんなケアが受けられるのかとか、うんうん、精神的な辛さに対してどんなケアが受けられるのか、うん、具体的にもう一歩踏み込むと例えばどういうお薬のコントロールとかそういうことになるんですか？
う
ん、
そうですね。例えば、お医者さん、医師、薬剤師がやっぱすごいなって私思うのは、うん、やっぱり痛みのコントロールだとか、まあ痛みだけではないですけども、に対する薬剤調整っていうのはすごい細やかですよね。やはりこう、痛み止めって、いろんなものがある。まあ、これまでの放送でもお話ししましたけども、持続性の高いものもあれば、速効性の高いものもある。あとはやっぱりそのお薬の量だとか種類によって眠気の、まあ、出てくる副作用というか、うん、もうちょっと変わったりする。それを、ご本人の辛さの特徴っていうのをよくお聞きをしながら、適したお薬を選んでいく。なおかつ、ただ投与しっぱなしではなくって、使ってみてどうだったか。例えばその、日中できるだけ自分の用事をやりたいっていう方が、うん、日中も眠気が続いてるようだったら意味がなかったりする。
辛いですよね。それはそれでね。
そう、そのあたりの評価もしてくださって、うん、よりその、まあ、完璧にご本人が思い描いたところまでいかないにしても、よりそこに近づけられるように薬剤調整をしてくださるっていうところが、 あの、医師、薬剤師、またその看護師もそうですけども、うん、やっぱり大きいなと思うのと、あとやっぱり看護師だとかっていうのは、家族のケアの部分と、あとやっぱりご本人が過ごす環境の整備っていうところ、すごく目を配ってるなと思います。うんうんうん、あの、体の状況が辛かったりとか、あるいは癌の影響で動きに制限があるような状態の時なんかに、やっぱりこう物理的に少しこう工夫をしていく方がいい。ベッド周りだとか。あとはその家族から受けるケアの時にもコツが必要だったりしますよね。そこをできるだけご家族が不安なく遂行できるようになったりとかっていうところのアドバイスを、看護師ってやっぱすごく長けてるなと思うし、あとそこをプラスアルファで言うとやっぱりリハビリのスタッフもそうですよね。そこすごいあのアドバイスをしてくださいます。あと、精神腫瘍科、まあ、精神科っていう風な標本とかもあるんですけども、精神腫瘍科だとか、要はメンタルケアの部分の、あの、ケアをしてくださる方々っていうのは、あの、まあ、いろんなことがあるんですけども、例えば眠れないとか、そういうことに対する薬剤の調整っていうこともあったりするんですけど、あの、中には、例えばそうですね、お子さんがちっちゃかったりするときに、お子さんの発達段階に合わせて、親御さんの病気のことをどう伝えるかっていうところとかの、こう、アドバイスとかを、してくださったりっていうこともあったりします。まあ、いろいろですね。もう結構で、いろんな職種がそして病院でいて、言い出すとキリがないぐらい、そうなんですよ。はい。お手伝いはさせていただいてますね。
じゃあ今日ね、ご相談いただいた方、緩和ケアどんな人が相談に行きますかということでご質問いただいたんですけれども、まあこれに本当にお答えを端的にするとすると、どんな人でも相談に行っていいし、いつの段階でも相談に行って、相談に乗ってもらっていいということなんですね。
そうですね。で、ただその時に、言い方のコツとして、緩和ケアを私受けたいんですっていうと、受け取る側の医療者によっては、そうなんですよ。これ、あるあるなんですけど、その医療者自身が緩和ケアイコール人生の最終段階の、
終末期の医療っていう、
強い方も残念ながらまだいたりするんですよね。
そうなんですね。
それ、あなたまだ早いよとか、なんか、でもそれ、そういう、こう、担当医とかから、身近な医療者からそれ言われてしまうと、もう患者さん多分もう、どうしたらいいんだろうってなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
多分、言い方のポイントとしては、今こういう辛い、あの、症状が自分はあるんだけども、それって、こう、何かこう、より専門的なケアを受けることできますか、とか、例えば、お食事のことでちょっと悩みがあるんだけど、具体的に何が辛いのか、何が心配なのかっていうことを言葉に出しながら、それに対する専門的なアドバイス、支援を受けることはできますか、っていう言い方をすると、より、なんだろうな、こう、
主治医の先生のお気持ちを害することもなく、うまく
つなが
っていくっていうことですね。
そうですね。その、確率は高まると思います。
なるほど。そうですね。だってこう目の前の主治医の先生に、その先生がいろいろなコントロールができないからそう言ってると思われてしまうと、やっぱり患者さんにとっても先生にとっても、こう、なかなかギクシャクしてしまうことなので、キーワードはより専門的な、この一言入れていただくと、ちょっとまたね、状況も変わってきそうですね。
そうですね。
そして、がん相談支援センターも本当に上手にぜひ活用されてください。さて、次回は3歳で小児がんを経験し、現在は小児がんの啓発活動を行っている高校2年生、栄島史郎さんをゲストにお迎えします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、 三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。がんと診断されたその日から緩和ケアを受けられるっていうのはまだまだやはりね知らない方も多いと思います。身体的な辛さや精神的な辛さなど早めに相談をして少しでも負担が少なくなるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようにがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。